るみの風に吹かれて始まるよ。はい、というわけで改めましてご機嫌いかがですか、藤崎なるみです。毎回毎回ご無沙汰ご無沙汰と言っておりますけれども、今回5ヶ月半ぶりになってしまいました。はい、すいませんすいませんとしか言いようがないです、ね、タイトルはね、ずいぶん前にね、決めてたんですよ。はい、ね、でタイトル、夏夏秋秋なる風です、メロディーだけなら捕まんないよねということで、はい、始めたいと思うんですけれども、オープニングのアカペラ、自分でね、車の中をね、どんどん叩いたり足踏みしながらね、音を取ったんですけれ、音っていうかリズムをね、取りながら歌ったんですけれども、こちらの歌がですね、福岡のバンドヤンキーズの、恋の歌という歌なんですけれども、はい、こちらのオープニングをちょっとだけやってみました。はい、一応許可は取っております。はい、ヤンキーズなんですけれども、こちらが、福岡のバンドなんですけれども、誰がいるかというと、ドラムをやっているハマン君という方がいるんですけれども、はい、ドラムとしての名前はハマン君ではないのかもしれないんですけれども、はい、ポッドキャストハマンラジオでおなじみの、ハマン君が いるところですね。はい、太鼓持ちというふうに本人おっしゃってましたけれども、はい、で、なぜその曲が曲はかけてないか、私が歌ったかというと、実は、先日ハマン君にね、浅草でお会いすることができまして、はい、その時にアルバムをゲットして、それで聞いて気に入って、歌ってもいいですかって全然 OK ですって、曲かけてもいいですか OK ですって言われて、やったって、エンディングの方では曲をかけて、先に本編より先にエンディングを撮ったので、はい、曲はかかって喋っておりますので、後でお楽しみください。そしてアルバムの方ですね、もしいいなと思って欲しいと思った方はハマン君に直接DM をしてください。カタカナで、ツイッターの方でね、ツイッターで DM すると連絡が取れると思います。カタカナでハマンラジオ、もしくは、ハマン君、漢字ですね、君で、まあアットマーク、まあいろいろ入ったりしてるんですけれども、そちらでアフロの、なんだろうな、サングラスをかけたイラストがありますので、それがハマンくんです。そちらの DM に、アルバム欲しいんだけどどうしたらいいですかっていうふうに書いたら、何かご連絡あると思いますので、はい、ぜひぜひどうぞとてもいい感じの曲のアルバムです。なんて言葉が足りないんだろうすいませんね。で、浅草でね、会った時に、まあどんな感じだったかっていうと、なんかホッピー通りで生ホッピーが飲みたいっていうことで、はい、行ってきました。で、まあ生ホッピーってなんぞって言って、まあ看板に生ホッピーって書いてるところに入って聞いて、実際に生ホッピーを飲んだんですけれども、生ビールのサーバーからホッピーが出てくるらしくて、それで作ってくれたのが生ホッピーなので、瓶と別に味は変わらんよって店の人身も蓋もない言い方をしてたんですけれども、はい、まあそんな感じのホッピーで割られたチューハイなのかな、はい、焼酎でしたということで、はい、ホッピーも、まあ黒いのとか黒ホッピーと、まあ、普通のホッピーとあって、まあ私黒ホッピーを飲んだんだったかな、まあまあまあホッピーですよ私そんなにビールがとっても大好きなわけでもないので、ホッピーを飲んでもふーんっていう感じではあったんですけれども、まあ面白い体験ではありました。はい、で浅草のねところでこう何軒かお店入って飲んだりとか食べたりとかしたんですけれども、はい、ハマン君の初めて会った待ち合わせして会った印象が、イラスト通りアフロなんですかって言ったら、そうですって言って、私てっきりズラだと思ってたのにとか、本物だったとか思って、 あんまりね、いろいろと風貌を語るときっと営業妨害だって怒られそうなのであれですけれども、はい、あのそのまんま のアフロヘアでした。はい、あの楽しい方でしたよ。あの同世代として、はい、同級生って言うべきなのかな、同級生、クラスは別に同じじゃなかったんだけどな、同学年なので、はいですね、はい。でまあまあ私もあの今日でまたこの年終わりで、明日大人の階段を一歩上がるので、もうなんとしても今日配信をしなくては、配信でいいのか、あのポッドキャストね、なる風の32回の方をね、配信しなくちゃって思って今撮ってますってことで、あのぐちゃぐちゃですけれども、この後もお付き合いくださいませ。ね、4月以降、あの前回のね、あの鳴る風以降ですね、ハマってたものとかいろいろ話したいこととかもね、いろいろあるんですけれどもね、なかなかいっぱい ありすぎてもいけないので、とりあえず2つぐらい話したいと思うんですけれども、まずはね、アプリでねハマっていたのがアスケンっていうアプリなんですけれども、はい、こちら、ダイエットのね、あの見方っていうか、そういうアプリなんですけれども、アスケンとはパソコンやアプリで食事の記録をするだけで管理栄養士のアドバイスを無料で受けられるダイエットサポートサービス、ヘルスケアアプリだそうです。だそうですって使ってんだけどね。いや、言葉で説明するとなるとなんか難しいんで、一応ホームページとかちょっと調べて、あの言葉をね拾ってきました。はい、カロリー、栄養素を自動計算。ね、3ヶ月で平均4キロ減。ね、減るってことなんですけれども、まあなんだろう、お金を払ってプレミアムの会員になった方がなんか痩せやすいですとかなってたけど、いやそれはいらないなと思って、私は無料の会員なんですけれども、はい、でまあ私はとりあえず5ヶ月この配信を休んでいた間で5ヶ月で、まあ、2キロは痩せたんですけれどもね、うん、まだ思っていたよりは痩せていないです。はい、そんな感じなんですけど、まあゆるっとやってるんでね、しょうがないですね。お酒も飲んでるし、お菓子も食べてますんで、で運動も大してしてないので仕方ないなと思うんですけど、でもまあ意識をするようになりましたよね。自分で食べてるものが記録するんで、レコーディングダイエット的なものなので、ただそのなんだろう、その記録の仕方がね、なんかね面白くてちょっとハマったりとかしてて、まあもともとね、ブログとか日記とかこうコツコツ毎日やるのが結構好きなタイプなので、じゃあコツコツポッドキャストも配信しろよって言われそうなんですけれども、まあそれは置いといて、置いとくなっていう声がなんかすごくいっぱい聞こえてきそうなんですけれども、まあ、とりあえず置いといて、で772万人がやっているらしいんです。で私なんでこのアスケンを見つけたかっていうと、まあツイッターのツイートでね、知らない方ですよ、でなんかアスケンをやってダイエットがって書いてるの見て、へーと思って調べてみたら、なんか無料でできるってアプリらしくて、ほうほうつって入れて始めました。はい、でねこれなんかたまたま直近で雑誌でも取り上げられたっていうことで、ターザンってマガジンハウスのターザンって結構かなり有名なあの雑誌ですよね。でこちらの841号、2022年9月8日発売の痩せる食べ方にもなんかアスケンのことが載っているそうです。なのでまあ興味のある方はぜひそちらもね読んでみるといいかなと思います。はい、で、まあ、何がね面白いかっていうと、このバーコードをね読んで、その何カロリーとか何グラムで何カロリーとか1人前何カロリーとか出てくるものが結構あるんですよ。お菓子とかね、まあ、もちろん期間限定とかそういうものだったらあんまり出てこなかったりとか、ブランドってなんていうの、プライベートブランドのものとかだとね出てこないものとかもまああったりはするんですけれども、でも結構な数出てくるんです。でもし出てこなかった場合、そのバーコードの情報提供してくださいってなってるんで、そのパッケージの写真と バーコードを読んでパッケージの写真を撮って、栄養情報のところのを写真撮って、で、成分表みたいなものも写真撮ってつけて、で確認ですね、その何カロリーでとか塩分 何グラムでとかっていうのを、まあ、一応その写真を撮ったもので読み込めてればそのままそこにポンって入ってくるんですけど、入ってなかった場合自分でね入力をして、で OK ってするとそれが登録になるんです。 そうすると他の人もね、それが使えたりとか、自分もまた後でまた同じものを食べた時に使えたりとかするんで便利なんですね。で、まあきっともっといろいろ便利な機能はいっぱいあるんでしょうけれども、なかなか私もそこは使いこなせてないんでしょうけれども、まあでもそうやって記録していくと1日で何カロリー摂取したっていうのがざっくりわかるので、なんか面白いですね。で、このぐらいのカロリーを目安に取りましょうとか、で今日は塩分が取りすぎですねとか、脂肪がね取りすぎですねとかって出てくる、タンパク質が足りませんねとか、カルシウム足りませんね、鉄が足りませんねって、まあ、足りないものと多いものとか、こういつもこう極端な感じなんですけれども、それを見て、じゃあこれが足りないなら何食べればいいかなとかいう形でね、ちょっと補うのに考えるようにはなるのでいいかなと思います。はい、あともう一つ、ハマってるのがね、ポイ活っていうやつですね。ポイント活動っていうのかな。はい、なんですけれども、こちらトリマっていうアプリなんですけれども、私もツイッターの方でね、時々大当たりすると、当たったっつってしょっちゅうツイートはしてるんですけれども、しょっちゅうでもないか。でも、大きい額のね、大きいポイントのが当たった時はツイートしたりとかしてます。で、それがいろいろ歩いたりとか、距離を移動したりすると、まあ、ポイントがポイントっていうか、そのパーセントがたまっていって、それを使ってガチャとかスロットとかを回すっていう形にすると、まあ、コインが当たって増えていくんですね。で、まあ、ポイントが、動画を見てポイントが増えたりとか、コインが増えて、コインがたまるとスロットができたりっていう形でね、増えていくんです。で、交換するのに、まあ、3万ポイントたまると、まあ、交換ができるんですけれども、その、まあ、交換サイトに1回行って、そこの3万を、交換をして、そこからいろんなポイントにね還元ができてるんですけれども、なんでちょっと、まあ、手間といえば手間なんですけれども、3万ポイントが例えばアマゾンだと、おまけがついて306円分になるんです。306ポイントっていうのかな、アマゾンのポイントになるんです。で、今最近だとこう7個にも変換が効いたりとかして、7個とか和音とかね、その辺の支払い系に使えるものにも変換ができるので、そこでやると7個も300ポイントゲットできるんです。3万ポイントが、トリマの3万ポイントが7個の300ポイントになるんです。で、7個は、まあ、300ポイントはレジで現金の方に入れてくださいって言えば300円分として使えますし、はい、アマゾンも306ポイントになるんですけれども、アマゾンに変換するとね、その306円分のお買い物に使えるコードが来るので、それを、まあ、登録して、そこでアマゾンで貯めていくと、私なんかは1ヶ月に1回は必ず交換できてるかな、300にはなるので、まあもっとかな、なんか結構貯まる、1000円分か、900円分だから3回ぐらい交換してますね、3万ポイントをね。なので結構溜まってます。まあそれはだから、その移動距離が、まあ、ちょっとあるっていうのもあるし、歩くのはそんなに多くないので、私はで、そのなんだろう、ブーストする方法とかもあったりとかして、その普通に貯めて100しか溜まらないところ、100っていうか違うな、パーセントが例えば、10% しかたまらないものが3倍でたまりますっていうものがあったりとか、まあ、いろいろあるんですけれども、それで、そうですね、その例えばツイートした時なんかも、ツイートして紹介コードがついてるんですけど、その自分の紹介コードから誰かが登録すると5000ポイント自分に還元されるんです。なので、なんかこの間もね、全然どなたかわからないんですけれども、一番最初はね、知り合いがね、じゃあやってみようかなっていうんで、じゃあ紹介コードから言ってくれたら私にもポイント入るよなんて言って、確かに入ってありがとうなんて言ったんですけど、この間全然そういう話もなく、いきなり5000紹介コードから入会された方がいますみたいになってて、とか思って、ありがとう誰だかわかんないけどみたいな感じになったんですけれども、はい、そんな感じで5000ポイント入りまして、まあ、3万ポイントになるとね、また300円分交換ができるので、はい、ちょっと楽しいなと思ってます。まあ500 500ポイントが当たると、スロットとかガチャとかで当たると、魚が3つ揃うと、スロットか、魚が3つ揃うと500とか、スイカが3つ揃うと1000とかいう感じでね、なってるんです。で、スリーセブンが揃うと5000ポイントってね、こんなもの当たるわけないじゃんって。なんか娘もね、結構トリマを結構前からやってるらしくて、ただその動画を見て貯める方法じゃなくて、そのままただ回収するって、そのまま回収する方がポイントのゲットが少ないんですよ。動画を30秒とか45秒見ると、それより何倍ももらえるので、私は結構コツコツ動画を再生してるんです。まあその代わり動画をそれだけ再生してるってことは、まあ電池も食うので、なんかそれが嫌だっていう人とかもいるんですけれども、まあ私は別に動画を再生をかけて見ないで、そこに放置しといて、後から30秒後とか1分後とかに見て、ああそうだと思って、まあ、バツで閉じるなんですけど、そのバツで閉じるが私は苦手で、バッテンの場所を押して閉じてるつもりなのに、違うちょっと横の方をどうも押してしまうのか、なんだろう、こう電極の流れ方が違うのかで、そのサイトに飛んでしまうことが結構多くて、違うってみたいな、そのサイトをポイって飛ばして、もう一回戻ってそこのバツを押してっていうのを3回ぐらいやることとか結構あるんですけれども、まあ、その手間はありますけれども、でもなんかこうちまちま溜まっていって、ちょっとした足しになるのがなんか楽しくてずっとやってますっていうことで、今ハマっているアスケンとポイ活のトリマのお話でした。はい、ということで、もう一つお話をね挟んでいきたいと思うんですけれども、もう一つハマってるというかね、やってるのが今、人材派遣の方にね登録して、ちょっとバイトをいろいろとやっているんですけども、正社員で普段働いてるわけじゃないので、バイト別に禁止じゃないのでやっています。で、その話ね、内容の話とかちょっといろいろ話したいことはいっぱいあるんですけれども、ちょっと長くなりそうなので、これは、次回に回して、今年、今回2回目なので今年の3回目をね、でお話をしたいと思います。年4回っていうペースは最低ライン崩したくないので、ここから10、11、12月の間に2回配信します。はい、お約束します。うわー、約束しちゃったよ、どうしようちょっとプレッシャーを自分にもかけていかないといけないなと思うんですけれども、はい、ということで、それに似たようなじゃないんですよ。今日ね、明日がね誕生日ということで、ちょっと感傷に浸ったじゃないですけれども、ふと思ったことをね、エッセイ風にツイートをね、今日ちょっと2つほどしたんですけども、そちらをね、ツイッターやってない方にもご紹介できたらいいかなと思って、ちょっとそこを2つほど読んでみたいと思います。日々他人に見えざるところで苦労とか努力とかいう、間違えたな。どうしよう。編集したくない。ごめんなさい。もう一回読みます。日々他人に見えざるところで苦労とか努力というか葛藤とかしてるんだなって思うと頭が下がるな。大抵の人はそういうところを見せないようにしてるだけに、垣間見えるとなおさら。見えないところも手抜きな私としては、子供のぐうたらを叱ってる場合ではなく、己に喝を入れないとってなる。視界の端で流れゆく景色でしかなかったものが、垣根を彩る鮮やかな色の朝顔だと気づく瞬間と似ているのかもしれない。そんな風に周りのものを見る目が変わるというか、ハッとすることが時々あるのは、明らかに人生の折り返し地点を過ぎたもの特有の感情なのかもしれないが、ということで32回終わり、エンディングにつなげたいと思います。ありがとうございます。
第32回エンディングです。
岡のねバンドヤンキーズのワンという曲を BGM に使わせていただきながら喋りたいと思います。これカーオーディオで流しながらね録音してるんですけれどもね、結構大きい音で流してるんですけど、イヤホンで拾うとそうでもないっていうね。はい、ね、歌が入ったところでちょっとボリュームを下げまして、このままお話をさせていただきたいと思います。5ヶ月ぶりの、風に吹かれてなる風ね、どうだったでしょうか。私自身なんかちょっとやりたいなと思いながらなかなかやらないもんだから、やり方を忘れるっていうね、まあもともとねその何ヶ月かに1回でどんどん忘れてくっていうね感覚がまた伸びちゃったんですけれども、はい、やりたいことはいろいろあるし、喋りたいこともいろいろあるんですけれども、なかなかね皆さんにお伝えするんじゃなくて他のちょっと何だろう通話とかで話してしまったり、子供に話したりとかしてしまうと一回こうほっと肩から荷が下りるじゃないですけど、離れちゃうんで、また同じ話題をこう蒸し返して話すっていうのはね、よくネタだとね擦るっていう言い方をねされる方もいますけれども、はい、そういう何だろうな努力というか技術というかないもんで、はい。でもまあ無事に撮ることができてよかったと思います。これをお試しにするか、これをいい後で使ってしまえって思うか、本編を撮る前に撮っております。はい、ありがとうございます。また次いつ撮るかわからないけれども、まあ確実に年内にはお出しすると思いまして、年に2回配信になっちゃう、あ、違う、4月にも1回配信してるか、年に3回になっちゃうね、いやいや年4回はせめて撮ろうよって思ってるんですけどね。そうするとだいぶ近いところに撮らないといけないんですけど、まあ、今回多分朗読を入れないので、その分何か朗読的なものを入れてもいいかなと思ってます。ね、何十年前に書いた私のエッセイを読むっていうやつをやってますけれども、まあ、最近あえてエッセイを書いてそれを読むっていうのもありかなと思ったりもしてるんですけれども、うん、でもエッセイを今書くんだったらエッセイに書くようなことをそのまま喋ればいいんじゃねって思わなくもないんですけど、多分何が違うって、まあ文語体と口語体っていうのも違うんでしょうけれども、それだけじゃなくて多分そうですね、朗読だと私きっとゆっくり目に目に確実にゆっくりとは言い難いんですけれども、多分喋るよりはちょっとゆっくりだし、句読点意識して止まって、なんだろう、なるみマシンガントーク息吸えよって言われる最近なんか知らないけど落ち着いて息吸ってってオンライン飲み会の時に言われたんですけど、いや別に自分で喋る分には息はしてますけどみたいな感じなんですけど、その辺があるんで、まあもしかしたら、改めて書いてそれを読む方がなんか違うのかもしれないなと思いますので、ちょっとそれも比較的に比較対象として両方流してみるっていうのも面白いのかなと思っているので、朗読2本入れるっていう形もねありかなとちょっと検討しております。はい、そんな感じでよろしいでしょうかこの曲ね5分ちょっとあるんですよ。いい感じにフェードアウトするためにはそこまで喋らないといけないなと思っていたんですけれどもね、はい、そろそろよろしいでしょうか。はい、通勤の車でね、今日ちょっと小雨ふりふりなんでワイパーが動いたりとかしながらお試し撮りのつもりで撮っていたんですけれども、ちょっと喋りだしたら乗ったんで何回かお試しでねボリュームこんな感じかなってアンカーで直接ね録音してみたりしてやったんですけれども、はい、やってみました。ということで今回初めて BGM として使わせていただきながらやってみました。はい、次回まで皆さんもお元気でお過ごしください。お相手は藤崎なるみでした。またね。